こんにちは、門垣敏子です。9月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、吉原歯科医院の院長先生です。吉原正明先生をお迎えして4回シリーズでいろいろお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。この門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいの時間では、各方面で活躍されていらっしゃる方々がお持ちの引き出しを開けさせていただいて、貴重な皆さんにとってもいろんな目から鱗のお話などもお届けしたいと思っておりますので、ぜひチェックしてくださいね。まずはですね、1回目ということで、先生がこの歯医者さんを目指そうと思われた当時のお気持ちとか目標をどういうふうに持っていらっしゃったのかお聞かせください。
私は産老をしてまして、初め医学部を狙ってたんですけど、脳外科医になりたいと思ってた、
脳外科医になりたいと思ってたんですけど、
力不足ということもあったり、たまたまですね、浪人時代ですね、歯が痛くなりましたね。
ご本人が
自分がね、はい、痛くなりまして、僕京都で浪人をしてたんですけど、大阪の、かかりつけの歯医者さんに行ってて、そこで治療してもらった後、激痛で京都に帰って、激痛でね、
治療されたのに、
あの当時ね、神経を取るという処置があって、薬を詰める、ヒ素を詰めて神経を殺すという処置があったんですけど、その後、今はないんですよ。今はもうそういう治療はしないんですけど、あの当時は、
私もそれをしていただいた覚えがある。
そんな時代で、
で
その後激痛でって、京都に帰るともう寝られなくって、痛くって、で近くの歯医者さんに行ったんですね。行ったら、門前払いで見てくれなかったんですよ。で、行くところがないわと思って、でもうどうしようもなくって、もうで氷を口に詰めたらちょっと楽になるん で、でそういうことを1日、2日ぐらいですね、夜中中やってて、なんで断れるんやろうと思って、なんか治療してるから、患者さんもあの当時はまだね、今から40年ぐらい前ですから、たくさん患者さん見られて、見られなかったかもしれませんけど、拒否をされたんで、断れてしまったということで、次の2日ぐらい経って大阪まで行って処置をされて、楽にはなったんだけど、その時ですね、断れるような歯医者になにと思って、この時歯学部の方に狙った方もね、いいかなという価値観に変わって、その時ですね、自分は絶対に断らない歯医者になろうというような気持ちになって歯医者ということを狙ってたんだと思うのと、あと一つは、いつも思ってた、その頃から思ってたのは、病気を治すような医療はちょっとおかしいんじゃないかと思ってまして、
病気を治す医療はおかしい、ちょっと待ってくださいね、
正しいんですよ、医者はもちろんそうだけど、僕は病気というより病人を治したい、わかりますかね、この違い、見やすわかりますか、
そうすごくわかりますか、おっしゃってたからものすごく
病気を治すというような、あの頃、医学部すごい、人気の学部でして、病気は治してるんやけど、じゃあがんになりました、がんは治りました、でも寝たきりになりました、でも医者は病気、病患は治ったでしょっていうんですね。で、そういう価値観に対してすごく違和感がありまして、で僕は病気を治すよりを病人を治すような医療法人になりたいなというふうなことを思いまして、で、それは以下というかね、歯科もできるような気がするのと、地域、どっか地域で密着するような、町医者のようなね、ような医者になりたいという思いがあって、歯科歯医者に、希望したというのが一番かなと思いますね。
で
本来はでもなかなか医学部、医者になりたいという思いはずっとあったんですけど、
でもお医者さんになったとしても、さっきおっしゃったように病気を治す医者じゃなくて、病人をという、
そうですね、病人を治すという医者が医者になりたいのがベースなんで、だからその根底が今の歯科医療にもずっとつながっているんだと思いますね。だから、口からで言うとね、今僕たちは、この本にも書いてあると思いますけど、口から食べることを諦めないでほしいというのが一番なんですね。で僕たち口というのは、臓器ですよね。臓器というのは消化器官と同じですよね。だから胃とか腸とか同じような分という意識 で、ただ 歯学歯医者っていうのは歯だけを治すとか歯周病を治すというようなそのパーツを治す、まあ、今医療が今そうですよね。例えば、胃腸科があったり眼科があったり耳鼻咽喉科があったり泌、ね、尿器科があって産婦人科があったり、それ全部パーツパーツでいうのになっているのは、それは病気を治しているというイメージ、僕はまあ、認識的はそうなんですけど、はいはい、そうじゃなくてその人のバックボーンである人間、一人の人間として病人を治すというような視点でものを見た方が、まあ、より医療人になれるかなと思って、じゃあ僕たちはなぜ歯医者になるかというと、虫歯の治療ももちろんそうだけど、口が使えるようにする歯医者になるということは、じゃあなぜ一番、はい、その先は何かというと、口からものを食べれるようにするために、まあその第一歩として虫歯を治すんだって、はい、だから大きな先は口から食べることですよね。だからそこを大きな、まあ、目標というか、ゴールにして、医療人になっていこうというふうに思っている。だから病人を治したいというような思いですね。
そういうお話はお勉強の途中でも学生さん同士そういうことをこう戦わしたことというかありますか？
ありますよ。はいはい、まだまだ当時としては、ね、まだ延命治療が当たり前だ、命をただ、はい、延命するだけという医療でしたよね。
要するに亡くなることが負けという。
そうですね、だまだ、まあ、それはある面では正しいと思うんですね。医学の進歩にはそれがあるんだけど、はい、でも今、当時ですね、まだ、平均寿命がね、今73歳ぐらいだったね。40年ぐらい前、40、まあ、50年前はね。
そうですか。
男性が73歳、女性が78歳ぐらいです。今は男性がですね、80歳、女性は85歳をもう超えているような平均寿命になっているんです。あくまでも平均寿命なんで命の長さですね。で今、その国とか厚労省が求めているのは健康寿命。
そうですね。
健康寿命を伸ばそうということは、まあ、健康寿命をなるべく伸ばして、まあ介護が必要な期間を短くしようねというのが一般的に言われてて、その 今の時代だと介護に必要な平均年齢というのは年というのは男性で 5、6年、女性で10年ぐらいと言われているんですね。
そんなにですか。
だからそれをなるべく少なくしようというのが今の、医療というか厚労省とか、考え方ですんで、なるべく健康寿命を長くしよう、だから寝たきりの期間を短くしよう、ということですよね。ということはでも延命だけじゃ目標じゃなくなってきてるんじゃないかと今は思いますよね。だから
そうですね、
より尊厳のある、まあ、死に方というか死生観を持って、はい、医療を望むのが正しい考え方ではないのかなというふうには最近は思いますけど、だから今そういう死生観に対して歯医者だけじゃなくて医者の方も、価値観が変わる先生が増えてきて、今だから在宅医療専門医の先生とかいらっしゃいますよね。
はい、そうですね。
でそういうことはやっぱ、看取りを考えて、ただ延命だけじゃなくてね、その人が尊厳を持った、治療をしていくというお医者さんたちも増えているんじゃないのかなと思いますね。ただ延命が悪いわけじゃないんで、ただそれはもちろんね必要なんだけど、その高齢者になった時の延命は、はい、まあ、この個人個人考え方が違うので、
そうですね、
本人の意見とか、家族の意見を聞きながらね、その死生観を考えながら、治療をするのが本来の医療だと僕は思います。それには病気というよりも病人を治すというような価値観 で、医療を携わっていきたいなと、今も思ってます、
ね、つまり今の言葉をこう飛躍して言うと、病気は治らなくてもその病気を持った病人さんの心が治ればいいわけですもんね。
そうな
ん
というかね、病気と共存していけたらどうかということですね。
そうですね、
病気治らないんじゃなくて共存しようというか、例えばがんになっても、まあ、がんも年を取っているから進行は緩やかだとすると、がんは持ってるけども、まあ、遊びにも行けたりする、いますよね、元気。ただ病院にいるだけじゃなくてね、生活することができますよね。だったらそこを見ながら生きた方が、その個人個人違うかもしれませんけど、 いいかなと僕は思いますけどね、
うん、その本人さんの人生観に沿うということですよね。
そうですね、そういうことですね。
ちょうどおじがね95歳の時に動脈瘤が見つかったんですね、はい、でそれがちょっと相談をしたらある先生がいやもうそのお年だから手術をするという全身麻酔がものすごく負担がかかるからただ動脈瘤という本当いつ破裂するかわからないということがありますけども、うん、それはもうご自身の人生観でどちらかを選ばれてこちらを選んだら寝たきりの時間がとても長くなるしその後元の生活に戻れる保証はちょっと95歳だったら難しいですね。でいつ止まるかわからないけれども今の状態だったらお好きなことを今まで通りなさることもできますねってお話をしてもらった、はい、ということを聞いたので、はい、そのあたりが病気を見て病人を治していくという形になっていくんですね。
そうだと思いますね、はい、で寄り添った
あ、そうですね、
患者さんに寄り添った、医療が今求められているか必要になっている時代が来ているかなというふうに思いますね、
そうなんです。今そういう先生方そういう考え方の医療関係者は随分増えてきましたか。
増えてきていると思いますね。
嬉しい、はい、そうなんですね、
はい、ただ大学病院の先生方は、はい、ちょっとやっぱり臨床家とちょっと違います。
違います
というか、やっぱこう病気を治したいというなんか、はい、熱意のある先生方が多いかなと思いますね。それはやっぱ現場というか、はい、その家に入ってね、家庭でどんなふうに病人の方が過ごしているかと見てないとわからないと思います。それは
生活が見えないとね。
そう、生活が見えない、そうですね。病院 になると病人さんがたくさんいますから、はい、でも生活はそこにはないんで、
そうですね、
はい、それが分かってもらえないんじゃないのかなと思いますね。だからそこでだから今だからお医者さんでもね、長年病院に勤務してたけどちょっと疑問を感じて、で開業して、はい、その家庭医のようなねその訪問をやる先生も結構増えていると思いますね、
はい、実は吉原先生はずいぶん前から訪問診療をしていらっしゃる歯医者さんでいらっしゃるということで、はいはい、私たちの認識は私自身ですけどもちょっと勉強不足で、あ、そういうお医者さんが歯医者さんいらっしゃったんだということで、このあたりは2回目3回目でも詳しく伺っていこうと思いますが、少しその走りの部分で現在の活動状況、はい、ちょっとご紹介いただけますか、はい。
まあ、現在、まあ、もちろん診療所もあるんですけど、
そうですね、
まあ、診療所の中でも、はい、キュアとケアです。
キュアとケア
と、はい、いうことは、治療とメンテナンス、
はい、
だから治療というのは、はい、まあ、虫歯の治療であったり歯周病の治療をやる、それは病気だからやる、
はい、
メンテナンスというのは今健康になった口の中を、はい、まあ、メンテナンスですからよりそのキープをしていくと、健康をキープしていくということは、はい、定期的に、まあ、クリーニングをしたり歯周病の歯石除去をしたりするようなことがありますよね、はい、だから診療所も、まあまあ、二刀流というか、二本柱というですね、だから、はい、治療の部分と、はい、メンテナンスの部分、だキュアとケアの部分を2つ今やっているところですね、
はい、
だから、まあ、治療はもちろん、まあ、虫歯の治療をしてますし、メンテナンスの部分も、まあ、毎月毎月定期的に来れる患者さんがいるんで、うん、その人たちはメンテナンスをしている、
はい、
であとは、在宅医療であったり、うん、施設の治療ということで、はい、訪問診療をしているということがありますね、
うん、これもずいぶん前からしていらっしゃるわけですね。
そうですね、開業して 1,2 年の時ですね、たまたま、在宅に来てほしいという依頼があったりして、
患者さんの方から、
そうですね、でその方がまた老人ホームに行って、老人ホームに行った時にすごい僕はカルチャーショックでした、
どういう部分ですか。
ね、まだあの頃ですね、はい、老人ホームというのはですね、口のケアを全くですされてなかったんですよ。
30年前ですか。
そうです、今からそうですね、40年近く、もう30年ぐらい前ですね、
全くされてなかった。
全くされてなかったです。でまず口腔ケアという言葉がまずなかった時代です。まずなかった時代です、
はい、
で、口の中は、まあ、食べ物の入り口なんだけど、入り口のケアは全くしてなくって、出口のケアですよね、で下の世話は頑張ってやってる、
はいはい、
だから下の世話はできるけど口のケアは全くできてないというのが、現状でして、でということは口臭がすごいんですね。で口臭の集合体が今老人臭になってたんですよ。だから昔は老人ホーム行くとなんかね、 老人の匂いがしてたって言ってんけど、
独特の
匂いがしてました ね、
はい、
今はしてないと思います。でそれは口腔ケアをやってるからです。
なるほど、でそれはもう匂いだけの話ではないわけですよね。
そ
う
で
結局
それで、これじゃ あかんなと思って
行かれた時に、
そうで、まあ、もちろん治療をするんだけど、うん、治療するけどケアをしてないから、うん、いたちごっこなんですよ。
あ、そっか、
やってもやってもまた悪くなるまずなるということになってくると、はい、あ、これはあかんと思って、まあ、口腔ケアということをしないといけないということが、はい、もう肌で感じて、そのことようやくね、口腔ケアという言葉が、はい、まあ歯科の学会からでもね出始めたんですね。口腔ケアということが、
はい、
あのその時新しく口腔ケアしましょうという動きが少しずつ始まった時代でした。
あ、そうですか、はい、つまりもう大人の方がもうお年召して老人ホームにいらっしゃる、で大人の人は、まあ、子供時代は自分でできないところを親御さん大人がしたけれど、もう大人になった方はご自分でするだろうということで、特に老人ホームのスタッフの方が見ることなくっていうことだったんでしょうか。
そうですね、で、まあ、今で認知症になれば、もう自分で歯を磨くことはなかなかできなくなったり、はいはい、 そうですね、それこそあの障害者の方がいらっしゃるんで、手足が不自由だったりするとできないという、
そうですね、
だったら誰かの介護が必要なんだけど、介護ができなければ放置ということですね。だからその施設全体も口腔ケアをするというような、まあ、考え方がないというか、知らないんです。だから言い悪いじゃなくて知らないんです、はいはい、だプログラムに入ってないんです。
入ってなかったという。
そうそうそう。下の世話っていうプログラムもあるんやけど、はい、口の中を掃除をするとか、はい、ケアするというようなプログラムが全くなかった。でこれは、まあ、教えていけないといけないのと、まあ、指導しないといけないということになり始めました。
でそれが健康に関わるってことも徐々に広がっていったわけですね。
あ、そうですね。あの頃まだ誤嚥性肺炎という言葉がまだまだなかった時代ですね。で、誤嚥性というのは誤嚥なんで、
はい、
みんなだからご飯を間違ってね、
はい、
飲み込んだら肺炎になるというふうに認識されていると思いますけど、はい、 そうですね、そうではなくて、はい、口の中の唾液が夜ね、肺の方に入って感染するから、誤嚥性肺炎になるということが、まあ、データベースというか研究で分かってきました、
うん、
そのことまだエビデンスもなかったん で、
あ、
で、
はい、
口の中の菌が寝てる間に肺に入ること自身も分かってなかった、ね、はい、ということで、じゃあ誤嚥性肺の原因が口の中の菌だということがもう確定されてしまって、
うん、
で今では、口の中をケアきれいにすることによって誤嚥性肺炎の予防になっているということに流れになってきていますね。
なるほどね、はい、だから私たち小さい頃は虫歯になるから磨きましょうと、はい、よく眠る前にって言われましたけど、それ以上にばい菌を洗い流すという方がもっと大きな目的でもあるんですね。
ばい菌の数を少なくする、
数を少なくする。
で口の中は無菌になりませんので、まあ、ケアすればするほど口の中の菌の数を減りますんで、それをやることによって感染の、はい、か、まあ、あの発生を、ね、防ぐということですよね。
じゃあそういうのがあの口腔ケア、それから、誤嚥性肺炎、言葉がどんどんとこう広がってくることによって老人ホームでもケアすることがちゃんとこうプログラムに入るように、
入るのはなかなか後なんですよ。
そうなんですか。
後なんですけどね。後なんですけど、
はい、
ちょうどあの介護保険が導入され、20年ぐらい前ですね、
はい、
20年ぐらい前ですね、
はい、
でちょうど介護保険が導入された頃に、
はい、
まあ、たまたまね、その老人ホームの看護師さんたちが、まあ、僕たちも勉強するように、看護師さんも勉強するのって口腔ケアという言葉があって、それはすごい大切なことだということを看護師さんたちが認識し始めたんですよ。
あ、そうです。
でそこで先生教えてくださいということ で、で僕らも初めての体験ですよね。で別に学校で口腔ケアという言葉がなかった時代ですから。でお互いに勉強しながら、じゃあまず看護師さんとかスタッフに勉強しようということで、一緒に介護保険導入の時に、ね、
はい、
勉強したというのが一つですね。ちょうど僕もケアマネージャーの資格を第1回目で取ってるんですけど、
すごい、そうなんですね、
でその時に一緒に、だからケアマの看護師さんたちと一緒に勉強した仲間たちと一緒に、はい、口腔ケア一緒にやりませんかという話をしてて、
お声掛けして、
はい、やり始めたのが 航空ケアにやるきっかけです。それが それを看護師さんじゃなくて要は施設ですよね。
あ、
要は施設のトップがわからないと、ね、なかなか動かないじゃないですか、はい、僕たち現場が分かってもね、
はい、
だからその話を、まあ、施設長の方とか、してこれをやりましょうねということで、少しずつですけどやり始めていったのがスタートです。それはなかなか険しい道のりでした。
あ、険しい、どういう部分で険しかったですか？
なぜかというと、
はい、
まあ、初めですね、僕たちがこう、入った時はですね、歯医者が来たというようなことで、うん、
はい、
で要は違う仕事が増えるわけですよ。
あ、
介護職にとってはね。
あ、はい、
それは、はい、まあ、介護職にとってはあんまり喜ばしいことではない。でちょうどまだ介護保険が導入された頃なんで、まあ、みんなまだ分かってなかったりしてて、
はい、
まあ、今でもそうですけどスケジュールがいっぱいなんですね。介護職の方っていうのはすごい忙しいんですね。でそこに、航空ケアをしてくださいということはなかなか、はい、そこの施設のトップじゃない私が言う立場ではないんですよ。
あ、
それが一番難しくって、なかなか、浸透するまでやっぱ5年ぐらい
かかります。そんなにかかりましたか？
これはですね、はい、なかなか僕たちがやってくださいということは口では簡単です。口では、ね、でもやる本人にとっては、介護職の方にとっては大変ですよね。例えば老人ホームだと、まあ、100人とか50人以上の施設がありますよね。はい、それを全員やれっていうのはどないしてするんやということがあったりしますよね。ただ時間、マンパワーもないし時間的なもないですよね。でそれはどうすることはなかなかできないんで、要は、僕たちがやったのは気づいてもらうしかないかなということで、
はい、
まず気づくように、まあ、講演をし始めました。
あ、まずは
あんまり、はい、あんなにしてくださいというふうには言わないで、うん、してほしいなというよう ようなことを言って、だから、まあ、お互いね人間なんで、
はい、
口の中見たらなんか感じるでしょって、で感じてほしかったですね。で口の中見ていやこれはえらいこっちゃなということを感じてほしい。例えば入れ歯が入ってるんやけどもう1ヶ月も本当に外してない人もいるんですよ。
そうですか。で
口の中見てないから
大変だ。だ
から口の中を知らないんですよね。だから介護する入れ歯も入ってるかどうかも知らないし、はい、どんな状態も全く分かってない状態ですよね。だったらそれは気づいてもらうしかないでしょ。
そうですね。
だったら口の中まず見てくださいねっていう話をしてて、だったら数人ね、
はい、
じゃあこれはちょっと大変やなと思い気づく人が何人かポツポツ出てくるじゃないですか。出てくるとでお互いがなんかせなあかんなっていう意識が改革、
はい、
変わってきますよね。
そうです。
で意識を変えることから始めましたね。それがちょっと最初はすごく大変ですよ。どこでもね、なんか始めることはね。
いや意識を変えるってのはなかなか本当そうですね。じゃあもうそれは徐々にいろんなところでお話をしてもらいながらということですね。
繰り返し繰り返し航空ケアの大切さを伝えていくしかないですよね。
それが5年ぐらいかかって、
5年ぐらいかかって一つの、まあ、老人ホームは、
はい、つの
希望の老人ホームが乗るということですね。なんか10年かかってもなかなか乗らない施設もあります。
場所によりますか。
それはねスタッフが変わるんです。
あ、残念。
そうなんです。
そうなんですね。
です今介護職の方がこう、はい、コロコロ変わってしまうと、
ね、そうですね、
育った人がいなくなったりすると、はい、またこう下がってきているんで、山あり谷ありで、悪戦苦闘しながら、まあ、現在に至っているという状況ですね。
じゃ先生は、歯科医院というのをフラワータウンのところのあのビルにしていらっしゃって、はい、そこでの診療とそれから今お話が出てきた老人ホームなどのホームにも行っていらして、はい、それからもう一つ在宅医療というところに、はい、でこのお話はこの後2回目3回目4回目とこのシリーズで、いろいろと詳しく伺っていこうと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは吉原歯科医院の院長でいらっしゃいます吉原正明先生でした。ぜひ次回もお聞きください。